迫り来る日曜休業令。話、フランクリン・ S ・ファウラー。
私もですね、私の妻も、夫婦 ともどもですね、こういった類の音楽が大好きです。
Religious music is really changing rapidly, especially in the United States.
特にアメリカでなんですけども、教会の音楽というのは、大きく変わってきています。
This kind of music just emotionally strikes our hearts.
こういう音楽がですね、私の心には本当に響きます。
Those of you that preach sermons or teach Sabbath school classes,
説教をしたり、この安息日学校のクラスでですね、教えたりする人、
Perhaps we'll understand what I'm about ready to say.
そういう人たちは私が今から言うことをよく理解なさると思います。
Before we came to Okinawa, we wrote our minutes from everything we were going to say.
沖縄に来る前にこのセミナーで語ること全部ですね、資料を送りました、書いて送りました。
And I emailed those to Pastor Kinjo so the translation could begin.
その原稿が全部ですね、翻訳されるように前もって金城先生にメールでその資料を送ったんですね。
One sermon I wrote.
その書いたお話の一つが、
I didn't send to him because I didn't like it.
一つだけ金城先生に送らなかったものがあるんですね、お話の中で、あんまり気に入らんなと思ったんです。
Those of you that have preached, you may understand what I just said.
私が今申し上げたことですね、説教なさる方ならよくわかると思うんですけれども、
The second sermon that I wrote, I didn't like it either.
それをまた説教を書き直してですね、これも気に入らんなと思ったんです。
The third sermon I wrote, I sent to him.
三度目書き直して、それを金城先生に送りました。
And since I've been here, I don't want to present that sermon. I don't want to present the third sermon.
来てからですね、この送った、せっかく送ったんだけども、その3度目に書き直したもの、お話したくないと考えてます。
These are teaching and preaching dilemmas.
説教すること、教えることの、立場にいるものでですね、経験するジレンマなんですけれども、
Because our ministry is constantly writing articles and teaching and preaching.
このミニストリーの仕事で、働きでですね、もう絶えずいろんなこの教えるための説教やその資料ですね、書いたり作ったりしています。
I began to scribble notes about a month ago on a burden that I had.
1ヶ月ぐらい前に自分が持っているですね、この重荷に関するものを、ちょっと書き出すようになりしました。
I'm going to preach this morning on rough notes.
そういったものを自分がただ手書きでですね、パッパッパッと書いたものから今日は説教をしたいと考えています。
But it's a burden I hope that I can instill on every person here this morning.
その私の持っている重荷に関してですね、皆さんに聞いていただいて、いただきたいと思っております。
Many Seventh-day Adventists have a prophetic orientation that the next event is the Sunday law.
多くのセブンス・デイ・アドベンチストがですね、この予言的に、次に起こる事件は日曜遵守礼であると考えています。
This becomes and has become a major issue in the United States.
アメリカにおいて、このことがですね、大きな争点になりました。
We hear things from the pulpit, on the internet,
説教団から、そしてインターネットでもそういったことが盛んに語られています。
That the Sunday laws are about ready to occur.
日曜遵守令がもう間もなく起ころうとしているというメッセージですね。
And they're based upon things that are not in the Bible.
ところが、聖書にない事柄に基づいて語られることが多いんですね。
Things that I've heard recently include words from the Pope saying that everybody must attend Mass on Sunday.
例えば最近ローマ法が語った言葉、誰もが日曜日にミサに参加しなければならない。
They've been saying that for hundreds of years.
まあフランシスコが確かに言ったんですけども、もうカトリック教会ではそういうことはもう何百年も言われ続けてきていることです。
This last week, I heard on an independent ministry sermon.
先週ですね、ある、まあ、独立伝道機関の人が説教しているのを聞きました。
Because Pope Francis wants to deal with climate change, the Sunday laws are coming.
フランシスコ法王がこの気候変動の問題に何か関与しようとしている。だから日曜巡視令が近い、日曜休業より近いというお話でした。
Another one was because Europe has Sunday laws, it must mean the United States will shortly also.
ヨーロッパでも日曜休業令が打ち立てられようとしているから、アメリカも同じ事情に習うに違いないと。
Many Protestant ministers have visited the Vatican and they do periodically.
多くのプロテスタントの、まあ、牧師たち、指導者たちがですね、バチカンを訪れる。これはもう定期的にずっとなされてきています。
Many did earlier this year and everybody began to say the Sunday laws are going to come now.
Who said?
The Adventists that are
そういった出来事を見てですね、今年の初めに多くのプロテスタントのリーダーたちがバチカンに集結したのを見てですね、そういった出来事から、あ、本当に日曜休業より近いと多くのみんながですね、アドベンチスト教会で語るようになりました。
Some have said because there's so many congressmen that are Roman Catholics, the Sunday laws are going to come now.
アメリカ合衆国議会のですね、国会のこの議員の多くがもうカトリック信者なので、もういよいよ日曜巡視令近いぞというわけです。
I've even heard a sermon because President Trump used the word God, Sunday laws must be coming now.
トランプ大統領が神という言葉を使うようになってきたから、日曜巡視で近いぞという人たちがいます。
None of these things are in the Bible.
そういったことから聖書に書かれていないんですね。
God has made some things extremely precise of what we need to watch for.
私たちが注目すべきことは何であるかということは神様は正確に御言葉から私たちに示しておられます。
This morning I want to address some of those issues.
そういった事柄についていくつかですね、皆さんにお話ししたいと考えています。
I'm going to list one by one issues that have to happen before the Sunday laws.
日曜巡視令が立てられる前にですね、起こらねばならない事柄について、一つ一つ、ここで取り上げたいと考えています。
One issue has already happened, but I want to use that to create a context for what else I'm going to say.
One issue has already happened.
Actually, two has already happened.
二つはもうすでに起こっていることなんですけども、and?
And I want to use that as a context, a foundation for
us. それをです、もうすでに起こったことであるんですけれども、まあ、基礎を据えるためにですね、まずそのことについて話したいと思います。
Turn in your Bibles to Revelation 13, if you would.
黙示録13章、開いていただけますでしょうか。
In prophecy, often,There are text or phrases that are orientation phrases.
聖書の中には、その、あちこちにですね、この、まあ、基礎となる聖句があるんですね。
One of those orientation phrases is in verse 3.
その一つが、黙示録13章の3節であります。
And I saw one of his heads,As if it were wounded to death, and his deadly wound was healed.
その頭の一つが死ぬほどの傷を受けたが、その致命的な傷も治ってしまった。
And all the world wondered after the beast.
そこで全地の人々は驚きを恐れてその獣に従いとあります。
This is an orientation verse.
これは、まあ、基礎となる聖句なんですね。
The sea beast has just arisen out of the sea or ocean.
海から登ってくる獣が登場したばっかりのことです。
And John is telling us this is the beast that he had seen previously that had a wound on his head and it was healed. It's past tense.
過去形でですね、ヨハネはこの頭の、獣の頭の一つが傷を受けて、そして治ったと言ってるんです。
And we studied about that on Thursday.
それについて、この、ここについては木曜日に読みましたよね。
This is the, of the seven heads, this was number six.
黙示録17章の7つの頭の第6番目の頭が、
And it orients us to Pope John Paul II, who was shot three times.
これがヨハネ・パウロ2世を表すんですけれども、彼が1980年代に、銃弾を受けて倒れました。
And did live.
それでも生き残ったんですね。
John is telling us this is the same beast.
ヨハネは、この黙示録13章も同じ獣だと言ってるんですね。
Then we go to verse
14. 13章14節に飛びます。
And deceiveth them that dwell in the earth by means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast.
You just read 14?
Just the first half.
さらに、先の獣の前で行うのを許された印で、地に住む人々を惑わし、かつ剣の傷を受けてもなお生きている先の獣。
Now, this is the earth beast that's speaking.
これは地から登ってくる獣について書かれているところです。
Saying to them that dwell on the earth,
その獣が、地に住む人々に命じたとあるんですね。
And that phrase refers to all the wicked individuals on the earth.
これは地上のすべての、悪人たちに当てられた言葉です。
That they should make an image to the beast.
獣の、先の獣の像を作るようにという命令ですね。
And here's the key and the reason I'm reading this verse.
ここに、この聖句を読んでいる鍵となる言葉が出てきます。
Which had a wound by a sword and what happened?
剣の傷を受けても、どうなったと書かれていますか?
It healed.
治って生きていると書かれていますね。
So Revelation 13 is telling us that what we discovered in Revelation 17 is the same beast.
黙示録13章は、この私たちが黙示録17章で見てきた獣と、ここに同じ獣が出てくるということを言ってるんです。
It's telling us also that the prophecy here in Revelation 13
また、黙示録13章の獣、予言は
has to occur after the head is healed and it has to occur also after the beast wound is healed.
この頭の、一つが受けた傷がですね、治った後に、こういった出来事が起こるということを言ってるんです。
Well, we know that Pope John Paul II's wound was healed. He was shot in 1984.
ヨハネ・パウロ2世、時の法王はですね、1984年に銃弾を受けて死ぬほどの傷を受けました。
It took him about six months before he was able to go back to work.
その傷が癒えるのにですね、6ヶ月かかりました。
As far as the beast or nation being wounded, we talked about that also Thursday.
木曜日にはですね、獣とか国家が、傷を受けて癒されるということについても学びました。
The beast, the nation wasn't wounded in 1798.
この獣、国家がですね、傷を受けたのは1798年のことでした。
The papacy lost all its land, its nation in 1870.
1870年に法王教はですね、国としてすべての領土を失いました。
And then in 1929,
そして1929年になって、
it once again got all the, its land back as a nation called the Vatican State.
国家として、バチカン市国という国になってですね、 領土を得ることになりました。
Thus, these have already occurred, and we know that in this context,
こういったことがもうすでに起こった過去のことであり、こういった文脈を踏まえてですね、
many end time prophecies can now move forward,
多くの終末の予言がですね、もう前に進む用意ができています。
Which will include the Sunday laws,
その中にはもちろん、日曜遵守令含まれます。
These are major transition points in end time prophecy.
終末の予言において、こういった事件がですね、主要な、まあ、転換期となったのであります。
So there's a transition point in
1844. 1844年も予言における、予言の歴史における転換期でありました。
There's a transition point in
1929. 1929年も転換期となりました。
And there's a transition point in 1984.
1984年も転換期となったわけです。
These have occurred, and now we can move forward to review special prophecy.
こういったことが過去のものとして、それを踏まえてですね、move forward to
concluding prophecies before the Sunday laws.
日曜遵守令の前のです、前に起こるさらなる出来事に関してですね、私たちは見ていくことに用意ができています。
One thing now that has to occur, and we analyze the dynamics of Revelation 13 and 17.
黙示録13章、17章を研究した結果ですね、まあ、さらに起こるべきこと。
Right now, most of the United States has religious freedom. Not all. I'll mention that momentarily.
今現在、アメリカ合衆国内のほとんどは宗教自由が認められています。
For the Sunday law to occur,
日曜遵守令が実際現実のものとなるためには、
something has to happen to the mindset of the leaders of the United States.
アメリカ合衆国の指導的立場にある人たちの、まあ、考え方が何らかの形で変わらなくてはいけません。
The priceless religious freedom that we have enjoyed
has... これまで私たちが享受してきたこの素晴らしい宗教自由がですね、
has to cheapen or be swept under the carpet.
あまり価値のないものとみなされるようになって、ないがしろにされる時が来なくてはいけないんです。
I can tell you in the last 15 years,
過去15年にわたってですね、
people's hearts have become very hardened against Christianity.
この多くの民衆がですね、キリスト教に対して、非常に固くなな思いを抱くようになってきました。
Especially among the leaders of the United States.
特にアメリカ合衆国の主導的立場にある人たちの間でそういう風になってきています。
And Adventists believe that the Sunday laws likely will begin first in the United States.
セブンス・アドベンチストはアメリカ合衆国でまず日曜遵守令が始まると考えていますね。
So one of the things that we are watching as prophecy research initiative.
私たちはこのミニストリーではですね、まず私たちが注目している一つのことは、
are what's happening to the hearts and minds of leaders and judges.
合衆国内でその指導的な政治家たち、または、まあ裁判官たち、そういった人たちの思いがどういうふうに変わってきているかに注目しています。
There is a growing willingness among many of the judges to hurt Christians.
多くの、裁判官たちの間でですね、weariness
to hurt Christians. Judges are more and more willing to harm or hurt Christians.
Willing.
Okay.
その裁判官判事たちはこのキリスト教クリスチャンたちを、なんていうんですか、不利になるような、方向へと彼らの気持ちが向いてきています。
I have in my files almost 300 illustrations of this that have occurred in the last 5 years.
過去5年にわたって、そういう状況になってきてるってことをですね、裏付ける、300?
Yeah, almost
300. 300ページにわたる、まあ、ドキュメントを持っています。
I just want to give you three or four examples of some of the challenges that is going on with the thinking in the United States.
このアメリカ合衆国でそういった人たちのですね、思いに、が変わってきているというですね、状況に至るいくつか例をですね、三つ四つ挙げたいと思います。
A lady who was in charge of the, for the county in one state,
ある州のですね、まあ、軍の何々軍、何々軍という、その責任、ある責任者にあたる一人の女性がいまして、
to issue marriage licenses,
その人が、まあ、結婚、婚姻許可を与えること、権限のある人です。
Refuse to give a marriage license to a homosexual couple.
その人がですね、ある、同性愛のこのカップルにですね、婚姻許可を与えるのを拒否したんです。
She was immediately charged with crimes.
その途端に彼女はですね、これは犯罪に当たるとして、摘発されました。
And put in jail.
牢屋に入れられてしまったんです。
She got out soon, but then was fired.
時期に、まあ、牢屋から出されましたけれども、職を、クビになってしまったんですね。
A baker, he baked mainly cakes in Colorado.
コロラド州で、まあ、パンとかケーキとかを焼く職人がですね。
Very artistic work he did on these cakes.
このケーキを作るのが非常に上手でですね、いろんなもう芸術的に作ることで有名だった人でした。
Especially wedding cakes.
特にこのウェディングケーキですね、上手に作る、まあ、芸術的に作るので有名な人だったんです。
Refused to bake a cake for a homosexual couple.
その人が、まあ、同性愛カップルにですね、のためのウェディングケーキを作ることを拒否したんです。
The state took them to court.
それが、裁判沙汰になりまして、
Shut down their business.
結局、このお店をですね、閉鎖するにことになってしまいました。
And Christians came to their help all over the United States so they could support themselves.
もう生活していけなくなっちゃったので、国中のクリスチャンがですね、彼らを支援するために立ち上がりました。
The case went up through the court system to the Supreme Court.The highest court in the land of the United States.
This case.
This case.
This case. この訴訟問題は結局アメリカ合衆国の、最高裁判所まで、行きました。
They said the officials in Colorado were wrong. They have to give that business back again to the cake bakers.
That's the Supreme Court decision.
That's the Supreme Court. Yes. Okay.
最高裁判所で結局ですね、州の、判決は不当であり、この店を開く権利を戻してあげるべきであるという判決でした。
They restarted their business six months ago.
6ヶ月前に、最高裁の判決を受けて、また店をオープンしたんですけれども。
And the judges of Colorado in Colorado Supreme Court just shut their business down two weeks ago.
またほんの2週間前にコロラド州のトップのですね、裁判所が彼らのこの店をですね、閉鎖させてしまいました。
Do you see the mindset that's beginning to occur? 25 years ago, this would never happen.
25年前には決して起こらなかったはずのことが今、あちこちで起こってるんですね、アメリカ中で。
A lady in the state of Washington wouldn't make, she was a florist, wouldn't make flowers for a homosexual wedding.
In the
state of Washington.
ワシントン州のある女性、フロアリストって言って、花をアレンジしたりする人ですかね。その人が、やはり、同性愛者の結婚式のために花を飾るのを拒否したんです。
How did this kind of hate, and it's truly hate that we are beginning to see against Christians?
She got punished also.
Oh, I'm sorry, I didn't mention that. That's right.The state of Washington shut down her business.
そしたらそのフロアリストさんのですね、ビジネスも結局辞めさせられることになってしまいました。この州がですね、彼女の、まあ、 営業許可を剥奪したということでしょうか。
How did this kind of hate begin? And it's truly hate.
これはまさしくヘイト、憎悪に基づいたことが起こっているんですけども、そういった状況に どうしてなっていったんでしょう。
One example is an article that I took off the web.
これインターネットから取った記事なんですけれども、
2 weeks ago,
2週間前のことでした。
A judge is saying, I don't want to follow the laws of the United States anymore.
ある裁判官がですね、もうアメリカ合衆国の法律には習いたくないと言ったんです。
I want to decide cases based upon society and culture.
この社会、文化にのっとって、そういったものに基づいて判決を下していきたいと言ったんです。
That kind of thinking is the thinking that can help set the stage for a Sunday law.
こういった考えがですね、実は日曜遵守令への道備えとなっていくんです。
It is most interesting to observe something that began all of this problem.
Can you say it again?
Okay, it's interesting to observe how this hate started.
こういった問題がですね、どのように起こってきたかっていうのを観察するのは非常に興味深いことであります。
It was 6 years after the Vatican State was joined again in 1929 as a church and state.
バチカン四国として教会と国家が一緒になった国がですね、政教一致の国が認められるようになった6年後のことでした。
From Europe, from Germany, Frankfurt, Germany, to be specific,
ドイツのフランクフルトから
came a new philosophy, a new cultural ideal.
新しい、何か哲学が起こってきました。
It was called cultural Marxism.
文化的なマルクス主義と呼ばれるものでした。
And if you know English and study cultural Marxism, you'll see how evil is starting to infiltrate the world.
英語を読める方はですね、ぜひこの文化的マルクス主義という言葉で、調べてですね、研究していただけたらと思うんですけども、ぜひ研究したらですね、それがいかにこの社会に悪を広める、材料になっていったかということがお分かりになると思います。
There were brilliant professors in Germany, in Frankfurt, Germany.
ドイツのフランクフルトのですね、本当に優秀な、大学教授たちがですね、
But because of the war and the unsettled state in Germany,
ドイツのこの、ドイツ国が戦争に巻き込まれたり、いろんな不安定な状況があるのを見てですね、
They moved to Columbia University in the United States.
アメリカの、コロンビア大学に移っていったんです。
And they began training students at the university in cultural Marxism.
そこで、大学生たちにですね、文化的マルクス主義をですね、教えるようになっていきました。
What this represented is that cultural norms that are Christian are no longer the best way to live.
Can you
okay, the morals of Christianity are no longer the best way.
彼らの達した結論はですね、クリスチャン的なこの道徳というのは最善ではないというものでした。
Books began to be written.
そういった思想の本がどんどん書かれるようになっていきました。
At absolute total freedom and what you want to do is okay.
何をやっても自由だという教えだったんですね。
This led to political activism to cultural issues on the streets.
この巷の文化的な事柄に関してですね、非常に政治的に活発なに論じられるようになっていきました。
And in a period of a short generation, we get to around the 1960s.
それから、まあ、短期間のうちに、まあ、1960年代になりまして、
And that's when the sexual revolution began in the United States.
アメリカで、まあ、性的な革命が起こったんですね。
Out of that revolution, things have gotten morally worse and worse.
その革命の結果、この社会はですね、ますます状態が、道徳がですね、悪化していきました。
Now, imagine a whole culture doing anything it wants to.
そういったもう社会でですね、もう誰もが皆やりたいこと、自分勝手にやっていいということになったら、想像してみてください。
And a group of people called Christians are trying to say that is wrong.
そして、クリスチャンと呼ばれる人たち、キリスト教徒たちがですね、それは間違いだと、まあ、異を唱えるわけです。
What the reaction is violence.
What is it?
Violence, fighting.
その、そういったキリスト教徒に対してですね、まあ、暴力が用いられるようになっていきました。
And my files show from around 1970 when I picked this up.
1970年頃からの記録を、まあ、私は集め出したんですけれども。
And more and more violent episodes are occurring throughout the United States.
アメリカ中でですね、この暴力沙汰が、その頃からどんどん増えていったんです。
In the last 6 to 8 years, it has become terrible.
そして過去、6年から8年にわたってですね、もう最悪の状態になってきています。
There are young people that get together and it's all planned.
若い人たちが集まってですね。
And they'll go to a given location in a city.
Given location.
Into a spot in a given city. They'll choose a city and they go to a certain spot.
彼らはその町を選んでですね、そこにみんなで行くわけです。
Smash windows.
そして店かなんかですかね、ビルの窓を壊したり、
block traffic.
交通を止めたり、
fight.
喧嘩したりですね。
And more and more we see policemen standing to the side and doing nothing.
そして実際に本当かと思っちゃうんですけども、そういった暴動みたいな状況ですね。警官がそばにいても何もしないっていうことがあるんです。
This year, there's been millions and millions of dollars worth of damage in the United States.
そういった暴力沙汰の結果、アメリカ合衆国、今年だけでもですね、もう何百万ドルという損害が生じました。
And one thing they always say, they hate Christianity.
そういった、まあ、いわゆる街で暴れる連中がですね、言うことは、キリスト教は大嫌いだっていうんです。
Books are being written right now as to what is transpiring.
今起こっていることに関する本も何冊も、出されています。
It's a new element of hate against Christianity.
キリスト、教に対するですね、まあ、新しいこの憎しみが起こってきているんです。新しい種類の。
One of the books that I read recently about this was called Marketing of Evil.
その中で、それに関する本でですね、私が読んだ本の一つが、Marketing of Evil。
Yeah.
悪を、まあ、売り込むっていう本でした。
This magazine is something I get. It's new cultural Marxism in the United States.
この雑誌でですね、新たな、new...
Just say cultural Marxism.
この私が撮っている雑誌の中でもですね、文化的マルクス主義を取り上げていました。
Why I'm mentioning this?
なぜこういうお話をしているかと言いますと、
It's for the Sunday laws to occur, which is national in the United States.
日曜巡視令が起こるにはですね、まずアメリカ合衆国で国家的に起こるわけですけれども、
There has to be a change of thinking and feeling.About how Christianity is dealt with.
キリスト教徒に対しての、まあ、国民感情ですか、あるいは指導者たちの感情が、まあ、 変わっていくはずなんです。
One of the files that I have in my office is called hate.
私のオフィスにはこの、まあ、hate というファイルがあるんですけども、憎しみ、憎悪ですね。
I have added 100 articles in the last 12 months.
それにまつわる、いろんな記事をですね、過去1年間で、たくさん集めました。100ページぐらい集めました。
So these are some of the things that we are watching closely.So society can be ready for Sunday law.
社会がですね、いかにこの日曜巡視令に備えられるのかっていうことを、まあ、手がかりとなるいろんな情報ですね、また出来事を私たちは注目しています。
There's something else that has to happen, and this may come as a surprise to you.
他にも、まあ、起こらねばならないことがありまして、それは皆さんにとって驚きになると思います。
We are told when the enforcement of the Sunday law occurs,
日曜巡視令がいよいよ施行されるときには、
there's going to be a shaking of God's people.
神の民はそのとき、ふるいにかけられるだろうと言われています。
God is going to then have a pure church.
そして、神様は、純潔な教会をお持ちになるための、まあ、ある出来事をお許しになるわけですね。
What is Ellen White saying?
エレン・ホワイトは何て言ってるでしょう。
Three selected messages, 385 is where she says this.
セレクテッドメッセージ3巻の335ページにこういうことが書かれています。
That means as we approach this time for the Sunday laws,
私たちがこの日曜巡視令の時に近づくにつれて、
There is going to be evil and problems come into the church.
教会に、悪や様々な問題が入ってくるだろうと。
I know often we wring our hands with the sins we see in the church and the problems and we want this pure church. But God says it has to be.
教会の状態がですね、どんどん悪くなっていくのを見て、私たちは手をこまねいて、本当にどうしたらいいんだろうと、神様どうしたらいいんですかと。私たち悩んでるかもしれません。
I won't take time to read it, but those of you taking notes, the prophecy that this was going to occur at the end is 2 Timothy chapter 3 verses 1 through 5.
ここでは読みませんけれども、ぜひメモしておいてください。テモテ、2 Timothy?
Yeah, I'm not going to read it.
Oh, okay. Yeah. テモテ第2の手紙。Can you restate?
Oh, Timothy 3 verses 1 through 5.
三章の、一節から五節ですね。テモテ第二の手紙三章一節から五節。今は読みませんけれども、ぜひ書き留めておいてください。
There's another thing that has to occur before the Sunday laws.
日曜巡視令の前に、また起こるはずの別のことがありまして。
And I have a burden for this, no matter where I preach or what's where I put on a seminar.
説教したり、どこでですね、セミナーを持とうと、これ私の心にずっと重荷としてかかっていることなんですが、
There has to be a group of people called the 144,000
と呼ばれる一団の人々が起こらねばなりません。
That has an early rain experience.
まず、前の雨の経験を受けた人たちですね。
Oh, I long for that.
私はこの経験を切に望んでいます。
We know from prophecy, and it's a beautiful study.
予言から私たちはこれが事実であることを知っていて、本当に研究するのに値します。
That early rain experience begins in the fall of the year.
この前の雨の経験というのは、秋の季節に起こります。
And everywhere I go, including Okinawa,
まあ沖縄も含めてですね、どこへ行こうと。
I look out over the audience and I wonder, has the early rain experience started?
この出席している人たちを見てですね、前の雨っていうのは、の経験はもう始まってるのだろうかと考えることがあります。
I never can answer that question.
この質問に自分自身答えることはできないんですけれども、
But I hope it's very soon for you folks.
皆さんにとっても、私にとってもですね、それが本当に近い将来の経験であることを願っています。
Recall something very important in Gospel Workers, page 399.
ガスペルワーカーという本があって、399ページの言葉ですけれども、
And this extends my burden.
ここに、まあ、私の、 書かれている重荷がですね、書かれています。
We may be sure that when the Holy Spirit is poured out,
聖霊が注がれるときに確かなことがある。
Speaking of the latter rain,
これは後の雨についての、書いてあることですけれども、
those who did not receive and appreciate the early rain,
前の雨を受けていない、また前の雨を、評価していない人たちは、
will not receive and appreciate the latter rain.
後の雨を受けることもないし、後の雨をありがたいと思うこともないであろう。
We need to be pleading with God more than for the latter rain experience.
We need... 私たちはもうこれまで以上に後の雨の経験を与えてくださいと神様に嘆願すべきであります。
We need to be pleading with God for the early rain experience.
その前に前の雨の経験を与えてくださいと神様に恋求めるべきであります。
Remember the parable of the ten virgins?
10人の乙女の例え話、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。
We always focus on the ten with and without the oil.
油を持っている5人、油を持っていない5人、比較されていますよね。
And we sometimes focus if they went asleep.
そして、みんなが寝てしまっていたと書かれています。
But there is another group or anotherperson that's part of that parable.
しかしですね、この例えの中には別の、人が出てくるんです。
And that's that person or group of individuals I hope you and I become part of.
その十二の富以外のですね、別の人、人物あるいはグループの中に私たち入ったらいいと思うんですね。
At midnight, a cry went out.
真夜中に叫び声が上がります。
Behold, the bridegroom comes.
花婿がおいでになるという叫び声ですね。
That has to represent the 144,000 with an early rain experience.
前の雨とともに144,000から上げられる叫び声でなくてはいけません。
Plead with the Lord for an early rain experience.
ぜひ前の雨の経験をですね、神様に願い求めてください。
We have to have it before the Sunday laws come.
日曜巡守令の前、やってくる前にですね、この経験に預からなくてはいけないんです。
Going along with that is the seven seal study.
次にちょっと七つの封印についてお話しますけれども、前回沖縄に来た時にですね、七つの封印についてお話ししました。
The first seal is a white horse.
第一の封印で白い馬が出てきます。
White represents purity.
白というのは純潔を表しています。
That horse represents people in some kind of military mission.
馬というのはですね、何らかのこの軍事的な任務を、託されている人々のことです。
We know now that that white horse represents the 144,000.
この白い馬が144,000を表すことがもう分かっています。
And they have washed their robes in the blood of the lamb.
子羊の血で衣をですね、洗い清めてもらった人たちです。
Quickly in passing, I want to share with you three things that the 144,000 need to understand.
144,000 人中に入れられる人たちが理解する必要のある三つの事柄を手短に申し上げたいと思います。
Before the Sunday laws come.
日曜巡守令が立つ前に。
Number one.They need to have a personal experience with Jesus Christ.
彼らはまずイエス・キリストとの個人的関係を確立していなくてはいけません。
And that is especially outlined in the seven churches.
このことがですね、七つの教会の預言の中で概略されています。
Number two is Revelation 10, that little open book.
第二に黙示録10章。開かれた巻物が出てきますね。
It is to be eaten, Ellen White says the second time.
これは食べなくてはいけない。二度目に食べられる必要があると言ってるんですね。
When you eat something, it becomes part of you.
これを食べるということは、それが自分の食べた人の、一部となります。
And we know that little book is the unsealed portion of Daniel.
この小さな巻物というのがダニエル書の、開かれた部分であります。
That is most of the prophecy, not all, but most from Daniel 8 through 12.
ダニエル8章から12章の部分であります。
Another thing that has to occur,
さらに日曜巡視令の前に起こらねばならないこと、
which we've addressed a little bit here, and it's beginning to occur more and more.
ここでも前に申し上げましたけれども、その出来事といいますかね、状況が今どんどんどんどん起こってきています。
And that's the ten horns on the beast.
これは獣の、まあ、銃の角にまつわることです。
Revelation 17 we studied two days ago.
2日前に黙示録17章を研究しました。
Shows those ten horns begin to support the beast.
そして、銃の角がですね、獣を支持するようになるということを学びましたね。
But Revelation 13 presents the horns in a different later phase.
しかし、黙示録13章においては、それよりも、後の設定でですね、この銃の角が描かれています。
Those horns now have crowns.
Revelation 13. 黙示録13章の銃の角は、冠をかぶっています。
And Ellen White says there will be a second application to Revelation 13 after Satan appears as an angel of light.
サタンが光の天使として現れた後に、黙示録13章がの第二の適用が起こるとホワイトジョンは言ってるんですね。
So we are watching very closely the new world order.
ですから私たちは新世界秩序をですね、に注目をしていなくてはいけないんです。
We're watching very closely the leadership of those regions that the map even that Brother Kinju showed on the screen.
今朝もスクリーンでお見せしたですね、この世界地図、10に区分した世界地図、それぞれの指導者たちの動きを注視しているべきであります。
Another thing that we are watching very closely that has to occur before the Sunday laws.
そして日曜巡視令の前に起こるべき私たちが注視していることの一つに、
is the key leaders of these different regions.
それぞれの、まあ、区域のですね、異なる指導者たちがいまして、
having a great interest with the Pope in the Vatican.
彼らそれぞれの指導者たちがですね、バチカンの法王に、まあ、関心を寄せているわけです。
That's what Revelation 17 verses 12 and 13 says will happen.
そういうことが、黙示録17章、そういうことが起こると、黙示録17章12節、13節に書かれているんです。
Another thing that we are watching with great interest,
私たちが大いに関心を寄せて注目している別のことがありまして、
of the King of the North, or the Antichrist,
それは、反キリストである北の王ですね。ダニエル書11章。
Daniel 11:43,
11章の43節なんですけれども、
It says he becomes ruler of the treasures of gold and silver and all the riches of Egypt.
エジプトの富のですね、を、まあ、牛耳るようになるというふうに書かれているんですね。
Egypt in prophecy represents the wicked world.
予言でエジプトは、まあ、邪悪な世界を表しています。
It appears that not only these leaders of the world are looking to a leader in Rome.
世界中のリーダーたちがローマの指導者、リーダーにですね、まあ、なびいてきているだけでなく、
But they are seemingly willing to give a lot of the economic leadership of the world to the papacy.
法にですね、自分たちの、まあ、経済的な、権限まで 委ねようとしてきています。
That's a subject in itself, but I can tell you there's fascinating things going on behind the scenes right at this time.
今現在水面下でですね、こういった状況を裏付けることが、様々に起こっております。
Another thing that has to happen for the Sunday laws to occur.
日曜遵守令が起こる前に、立てられる前に起こる出来事、他にもあります。
Is a growing interest in the Ten Commandments.
それが十戒への、関心が高まっていくということなんですね。そういう状況であります。
In the last five years, there have been legal case after legal case in eight different states.
過去5年にわたって合衆国の8つの州でですね、8 states
in the United States.
OK. アメリカ合衆国の8つの州で、
where people want to have the Ten Commandments displayed on county state property.
County state property.
Governmental property.
この州の政府でですね、州政府で、十戒を、Ten Commandments。
Yeah, physical Ten Commandments in cement or.
十戒を掲げるようにという、要求がですね、民衆から、民衆の訴えが八つの州で起こっているそうです。
And so the attention of more and more people in the news towards the Ten Commandments are beginning to occur.
その結果、もう、国民の間でですね、十戒に対する関心がどんどん高まってきているんです。
Last year, the Roman Catholic Church began to promote the Ten Commandments.
去年、ローマカトリック教会が、この十戒を、推奨しようと言いました。
Very eloquent, some of the things they said.
彼らが言っていることは非常に巧妙なんですけれども、
They only talked about the last six.
実はローマはですね、十戒の最後の6つの戒めしか語りませんでした。最後の6つにしか触れなかったんです。
I've done this one here already. I'm going to skip over it. We have discussed a little bit.One of the challenges we're seeing in the court system of the United States.
アメリカ合衆国の、この、裁判所のですね、この体制が変わりつつあるということも少し申し上げました。
These violent mobs that have been going in different places in the United States.
アメリカのあちこちで、この暴力沙汰が増えていると申し上げましたけれども、ボートがですね、暴れているということ。
Many individuals have been arrested.
その結果、逮捕された人たちも多くいます。
But they are let out of jail within 24 hours.
しかし、大抵ですね、24時間以内に釈放されるんですね。
And not charged.
そして、結局罪が問われない結果になります。
Another fascinating thing that's going to occur, and we've discussed this briefly,
これもちょっとお話したことなんですけれども、すでにですね、別日曜巡視令の前に起こらねばならないことです。
And this is in Matthew 24 and Ellen White's writings, Great Controversy 590.
マタイ24章の予言のことですけれども、予言にあることですけれども、各時代の大総統にも書かれています。
Calamities are going to be starting in such a way that people are going to cry out to God.
災害がますます頻繁に激しくなってくるので、民衆がですね、神に向かって助けを求めるようになるわけです。
In those, that same quotation that Ellen White has is something interesting.
そのことが書かれている大総統の同じ箇所でですね、興味深いことが載っています。
She said that Sunday laws will be coming in as the answer to crying to God.
その民衆の神への叫びに対する答えとして日曜遵守令が提供されるというふうに書かれているんですね。
And they will think that these laws will have two benefits.
そして民衆はですね、この法律が 二つの恩恵をもたらすと考えるというんです。
The calamities will stop.
まず、この日曜遵守が確立すると、災害が止むであろうと考えるようになります。
And that she uses these words, temporal prosperity, financial prosperity will be restored.
そして、この世における経済的繁栄が回復するであろうと考えるようになるというんです。
So we are watching very closely the economic situation in the United States.
そういうわけで、合衆国内における、経済状況をですね、私たちは注目して見ています。
I'm going to be discussing this tomorrow in a PowerPoint.
明日、パワーポイントでお見せしようと考えていますけれども、
If we analyze Revelation 13 very carefully,
黙示録13章を注意深く分析するならば、
And that earth beast,
その地から登ってくる獣、
It barely talks about the lamb-like horns. It just starts to talk about the lamb-like horns.
First, it's like lamb-like.
Yeah, it says it has the lamb-like horns.
子羊のような角を持っていると書かれていますね。
And what is the next thing it says?
しかし、間もなくどういうことを語るようになると言っていますか?
It speaks like the devil.
悪魔のように竜のようにとありますけどね、物を言うようになると、その力を上ってくる獣がですね。
And that earth beast leader is so powerful,
その力を上ってくる獣の指導者がですね、強大な権力を握るようになって、
It has charge of life and death anywhere in the world.
世界中の誰に対しても、生かすも殺すもですね、判断ができる権限が与えられることになるんです。
So we're watching the United States and its leadership.
ですからアメリカ合衆国その主導的立場にある人たちに私たちは注目しています。
Ellen White says, "Before those Sunday laws come, Satan will appear as an angel of light."
ホワイト人の書き物によると、日曜遵守令の前にサタンが光の天使として現れると。
19MR, page 282. 19 manuscript release 282.
原稿19巻の282ページにそのことが書かれているんですね。
And the final thing I'm going to present this morning.
この説教の最後にお話したいのは、
We focus on Rome and the Catholic Church so much.
これまでそのローマカトリック、ローマに焦点を当ててきました。
As related to the Sunday laws.
日曜遵守令に、関してですね。
But who is it that asks for the Sunday laws?
Who is it that
asks for the Sunday laws?
では、日曜遵守令を求めるのは誰なんですか?
If I'm reading Great Controversy correctly,
大総統を正しく読むならば、
It's going to be the Protestants.
新教徒、プロテスタントの人たちであるということがわかります。
So that's another thing we are watching is to see how the Protestant world in the United States.
ですから、この世界中のプロテスタント教徒がですね、どのような思想になびいていっているか、どのような動きをしているか注目しています。
Is beginning to unify to seek God as an answer to problems.
彼らが問題の解決法としてですね、一致して神様を求めようという運動に至るときに重要な事件が起こるでしょう。では日曜遵守令本当に現実のものになる用意ができているんでしょうか。
Not quite.
まだそうはなっていません。
This is why understanding the prophecy is so important.
ですからこの予言を理解することが非常に重要なんです。
If we know these little steps that have to occur,
こういった小さなステップですね、段階を私たち起こらねばならないということをちゃんと踏まえるならば、
we can see unfolding these prophetic truths, end time truths.
週末に開かれる予言の真理がですね、私たちの目の前にどんどん開かれてくることでしょう。
As God wants us to see them.
神様が望んの御心に従って私たちの理解は深められていくはずです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Our Heavenly Father,
天のお父様、
What amazing truths you have given to us.
私たちにあなたはなんと驚くべき真理を与えてくださったことでしょう。
We don't want to do any guessing in what is ahead of us.
私たちの将来起こるべきことに関して、いかなる推測、憶測も働かせたくはありません。
We want to have clear minds.
明確な私たちは思い、精神を持ちたいものです。
Deep understanding of your holy word.
そしてあなたの聖なる御言葉に、御言葉を深く理解したいと考えております。
So as we see these things unfold,
ですからこういった事柄が開かれるにつれて、
we will be able to accurately tell that we are getting nearer and nearer to your coming.
あなたのおいでがますます近づいているということを、はっきりと知ることができるでしょう。
I pray for the people here this morning.
今朝ここにおられる方々のためにお祈りしたいと思います。
Fill them with the comforter of the Holy Spirit.
聖霊の慰めを持って満たしてください。
Fill them with the wisdom of the Holy Spirit.
聖霊の知恵で満たしてください。
Fill them with the heart-changing power of the Holy Spirit.
心を変える、力で一人一人を満たしてください。
That we might all join together to finish your work.
そして私たちが一致してこの働きを終える、この使命に加わることができますように。
To see the precious face of Jesus Christ.
そして最後にイエス・キリストの尊い御顔を仰ぎ見るものとなれますように。
In his name we pray. Amen.
主イエスの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
主は輝く雲に乗り、悪の力を打ち砕きて、真理に従う聖徒に栄えの報いを賜ろう。全能の神主は治めたも、義と愛の国ついになりぬ。諸国の民は褒めたたえよ、栄光主イエスにあれと。真理は勝ち進まん。主イエスは栄えの御座をして、よろずの神に道を示し、真理と自由を与えんと、十字架で命を捨てる。ゴリゴリハレルヤ、真理は勝ち進まん。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。 郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@smrministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.smrministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。